からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、立春も過ぎまして、3、4日前に京都御苑に行ってみて、梅咲いてるかなって思ったんですが、まだっていう、ようやくほころび始めたというところなんですが、今日あたりはどうでしょうね。雨の京都なんですが、さて今回は世界一環境に優しい酒蔵を目指す、そんな話題をお届けします。株式会社神戸主審館、広報課サステナビリティ、推進担当長井高徳信也さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、高徳です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。神戸からお越しいただいたということで、遠くから、はい、今日天気悪いのに本当にありがとうございます。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい。高徳信也さん、高徳って、はい、幸せという字と、それから、徳を積むの徳、
はい、
いい名前ですね。
そうですね。ここはもう、はい、皆さんにまず、
そう言われますよね、
はい、
きっと。
まずはいい名前ですねってよく言われます。
そうですか、はい、そういう時なんておっしゃるんですか。
いや、
それほどでもとか。
いや、もうこれはもう確かに自信を持っていい名前っていうふうに、は
い、いいですね、
はい、
やっぱり名前が何かをするわけじゃないんですが、はい、やっぱりまずその最初のこの看板である名前がはいい名前って言われるっていいですね。
はい、なんか少なくとも悪い気持ちはしないので。
本当ですね、はい、私もこの松岡千鶴という名前なんですけれども、はい、千鶴って父親がつけてくれたんですが、これ結構気に入ってます。
あ、そうなんですか。
いい名前やなと思って、
はい、すごく響きいいですよね。
ありがとうございます。お互いに褒め合ったところです。、はい、スタートしたいんですが、まずはですね、京都ですとやっぱり伏見に、酒蔵がいっぱいあって、
はい、
皆さんがよくご存知のその会社もあるんですけれども、この神戸主審館、これどんな蔵なんでしょうか、はい、教えてください。
はい、神戸主審館は1751年に創業になるんですけれども、はい、江戸時代でいうと宝暦元年、
おお、
ちょうど徳川義、宝
暦の大火とかなんかそんなんなかったですか、
はい、ですだかね、なんか私もちょっと歴史と勉強してるんですけども、
はいはい、
だからちょうど徳川吉宗から家重に変わる頃が宝暦になるんですけれども、元年
に9代8代から9代、
はい、9代、はい、のところになるんですけれども、
はい、
そこから270年以上お酒造りを続けている神戸や灘にある蔵元が神戸主審館です。
ああ、そうなんですか。神戸といえば灘五合という言葉が皆さんご存知だと思うんですけれども、
はい、
その灘って東灘区とか灘区とか、はい、区で言えば、
はい、
そのどんなあたりが灘五合になるんでしょう。
そうですね、神戸主審館は御影号と言われている灘五合の一つの御影号と言われている、
はい、
御
影号、はい、
というところの東灘区にある蔵元になります。
ああ、そうですか、はい、ちなみにお勉強したいんですが、
はい、
灘五合ってどのあたりとどのあたりになるんでしょう。5つあるんですか。
そうですね、5つ西側から順番に言っていきますと、
は
い、西合で御影合、
御影合、
魚崎合、
魚崎
合、西宮合、
西宮合、
今津合の五合になります。
その五合、はい、というのは、ある意味そういう塊がある地域という感じなんでしょうか ね、
そうですね、
エリア、
そういうエリアというふうな、そうですか、イメージだと思います。
そうですか。で、この、主審館は、はい、御影号、
はい、御影号に位置しております、はい、
ということは 灘五号の中ではやや西寄り。
そうですね、西寄りにはなりますね。
そうですか、はい。そして宝暦元年ご創業ということで、
はい、
現在の、ご当主が13代目、
はい
はい、
13代目、そうですね、安福武之助という
安福武之助さん、
はいはい、が代表取締役社長という形で。
そうですか、はい、また安福さんのお名前も、
はい、
素晴らしいお名前ですね。
そうです
ね、代々そういうお名前だったんでしょうかね。
そう、安福家の家族系で酒造りを270年続けています。
270年。そうですか。このどうでしょうか、この灘五号、この、主神館の、特徴というとどういうところにあるんでしょう。
あ、そうですね、はい、灘の酒蔵はすべて六甲山のふもとにあるんですけれども、
はい
はい、東灘区のエリアにある蔵元です。海沿いに近いっていうのが灘五号の。
山も近いし海も近いと、はい、
そうですね。
他に なかなかないですよね、そういう富山とかそういうところだと山も海も近いっていう地形かもしれませんね。
そうですね、やっぱり灘五号が栄えたのはこの六甲山とやっぱり海に近いっていうのが、はい、大きな
運搬か何かに役に立つんですかね。
そうですね、やっぱお酒を運ぶ江戸に運ぶときに海に近いっていうので樽海鮮って言って船で運んでいた。
懐かしい、
はい、ようですね。
思い出しました、檜垣海鮮とか樽海鮮とかあったんですよね。
はい、
樽海鮮で江戸にお酒を運んだんですか。
はい、そうですね、江戸の頃は灘のお酒が8割以上は、はい、灘のお酒が流通していたというふうに言われています。
すごいですね、
はい、
それにはやっぱりその六甲山の伏流水、
はい、
宮水と言われる伏流水、
はい、
水、
はい、
で運搬のための海があった、はい、港があったと。
そうですね、でそれとあと六甲山の花崗岩によるやっぱ土壌がすごく良くてお米がの栽培がいいお米ができたっていうのも一つの大きな要素だと思います。
ああ、そうですか。兵庫県産の酒米っていうと、はい、やっぱり山田錦って、
はい、
日本で一番有名な酒米ではないかなと思うんですが、
はい、
そうなんですか。
そうですね、やっぱり日本の酒米のほとんどが山田錦と言われているぐらい、
はい、
お酒作りにはもう欠かせないお米、酒米の王様になってますね。
そうですか。どういう特徴が山田錦あるんですか。
通常の販売よりも一回りぐらい長細くて大きいんですけれども、
へ、
お酒作りに必要なでんぷん質、心拍と言われているところがすごく大きくて、逆に
タンパク質削っても残る、はい、という感じですか。
そうですね、周り余計な成分のところがすごく少なくて、でお米はすごく今大吟醸とかになるとお米を半分に磨いたり 35% 7割以上磨いたりするんですけれども、はい、お米を磨いても割れずに磨けるっていうのが大きな、やっぱ重宝される。
あ、そういうゆえんであるというところですね、
はい、
それで兵庫県ではその山田錦がたくさん、取れるっていう、収穫されるっていう、そういう地域性なんでしょうか。
そうですね、神戸市の北区とか三木市とか横川とか、ああいうあたりですごくいい酒米の山田錦が栽培されているようです。
そうですか、はい、そうするとお水がまず六甲山の伏流水で、はい、そして、酒米がその兵庫県産のお米でと、はい、もうまさに地産地消っていう感じなんでしょうかね。
そうですね、
はい、
特に当社は兵庫県産のお米 100% でお酒作りを、はい、するようにしております。
ああ、そうですか。それはもう本当に、ご創業当初から、そんな感じでもちろんやってらっしゃったということなんでしょうかね、
はい、そうですね、当社神戸市北区の大戸地区というところと村米制度という特別な制度でお米を安定的に仕入れるようにしていた。
ああ、こう契約農家みたいな、はい、そのちゃんとうち、に入れてねっていう契約を、
ね、
はい、昔からしてはったんですか。
でそうすることによってやっぱり、農家さんもしっかりお米を作って、
ああそうか、はい、心配せずに、はい、ちゃんと、仕入れることができるし、はい、 また渡すことができると、これはお互いにとって良いっていうことですね、はい、
そうですね。
そうですか、はい。そしてこの神戸新館、そのメインの銘柄が、はいはい、この福寿というお酒なんですか。
はい、はい、そうです。銘柄が福寿というのが代表銘柄です、は
い
は
い、これがまたいい名前ですね。
そうですね、はい、これが名前の由来が七福神の一つの福六寿という神様がいるんですけれども、はい、その福六寿から付けられた名前です。
そうなんですか、はい、それは知りませんでした。
これを飲んでくれた皆様に財運がもたらされますようにという願いを込めてつけられたというふうに聞いております。はい、あ、そうなんですか、
はい、そしてですね、そういう特徴があるところなんですけれども、はい、つい先日、震災から、はい、神戸の、淡路大震災から、もう何年経ったんでしたっけ。
もうそうですね、1995年、はいはい、でしたので、もう28年ぐらいも経ってるような、はい、もう間もなく30年近くなるような状況ですね。そうです
か。記憶によりますと、その灘5号、
はい、
その酒蔵が倒壊したりとか、結構特に灘地域は被害が大きかったですよね。
そうですね。
いかがでしたか。
もう以前は木造の蔵がすごく灘5号の地域には多かったんですけれども、はい、ほとんどの蔵がもう全壊や倒壊をして、当社も6つの木造蔵があったんですけれども、全ても倒壊してしまって、もうお酒造りの危機と言われているぐらい、はい、もうお酒造りができるかどうかっていうところだったんですけれども、はい、幸いなことに蔵人が皆さん全員無事で
丹波の、
はい、丹波の当時さんとか、はい、スタッフが全てたまたま休憩とか行ってたりして、皆さん生き残ってたので、
蔵が倒壊したけれども、はい、人は、まあ、蔵人は、はい、全員無事だったと。
そうなんですよ。
これは良かったですね、本当に。
そう
ですね。
それがあったから、もう酒造りがまあ再開できたっていうのが。
はい、ああ、そうか、はい。やっぱり人っていうのが一番大事というところですね。
そうですね。お酒にはやっぱりそう人の力が欠かせませんので。
はい、経験とはいえ、とはいえ、その6つあった蔵が全部倒壊して、
はいはい、
それをまた、一から作り直して、はいはい、されたんでしょうか。
そうですね。そこで1997年の12月に皆さんの支えがあって、はい、神戸酒神館という名前で、はい、オープンをしたんですけれども、その1997年の12月にオープンしたのはお酒を作る福寿蔵という蔵で、
はいはい、
お酒をお買い求めいただける蔵元ショップの豆苗蔵、
はい、
で日本料理やお酒や蔵元ならではの料理を楽しめる蔵の料亭酒林水明蔵という蔵、はいはい、であと落語や音楽などが聞けるイベントホールの宝明蔵という4つの蔵を新たに作って、はい、1997年の12月にオープンをすることができました。
あ、そうなんですか、はい。実は私何週間か前に、はい、伺ったんですけれども、
ありがとうございます。
これは前からあったんじゃないかと思うような、はい、このちゃんと歴史を感じる見た目、はい、建物の構造とか、はい、すごくいい雰囲気の建物がいくつか並んでたんですが、はい、これはどうしてそれが再現できたんでしょうか。
そうですね、はい、まず蔵の福寿蔵という蔵、はい、これ実は最新のその当時では最新の免震構造を持った、はい、地震が来ても、もう倒壊しないという最新の建物なんですけれども、はい、入って左側にある水明蔵、蔵の料亭酒林は実を言うと、
はい、
木造の蔵、
あれが素晴らしかったですけど、はい、
あれが中部地方の酒蔵を移築した、
はい、いや
建物で明治時代のものになります。
大きな蔵ですよね、天井が高くって、
はい、すごく天井が高いので贅沢な空間になってますね。
本当にいい空気が漂ってるなっていう そして地域の皆さんが多分こう本当にここに来るのを楽しみにしておられるんだろうなというのが、はい、伝わるそんな空間だったんですが、すごいですね。
そうですね、やっぱり日本庭園があって、その中に木造の日本家屋があるっていうのが、やっぱ神戸でももうそういった、
はい、
条件のところですごく少ないと思いますので、都会に来て急にここに来ると、すごく都会らしさを忘れるっていうふうなお声もいただいております。
あ、なるほど、神戸だからというところもあるかもしれませんね、
は
い、
そうです
ね。ああいう空間がやっぱり日常を忘れてなんかゆっくりできるっていう、はい、そういう空間ができてますよね。
そうですね、
はい、でまたその美味しいものがいっぱい食べることができるっていう、それがまた素敵だなと思ったんですが、
はい、
さあ、今日の、テーマ、環境に優しい酒造り、
はい、
という、ことなんですが、
はい、
これはなかなかその酒造り自体がそもそも天然素材を使った、まあ、優しい仕事なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、この環境に優しい酒造りってどういうことを言うんでしょうか。
そうですね、まず今すごく地球温暖化っていうのが大きな、はい、問題になっていますけれども、実は酒蔵にとってもそれは欠かせない非常に重要な問題になっています、
はい、
というのはお酒造りには欠かせないものが2つありまして、まず1つがお水、
水
でこっちもう1つがお米になります。
いはい、
でこのお水とお米はどちらも自然環境に左右される
ええ、
作物になっています。
そうですね、
そうすると自然環境が悪化していくと、いいお水が取れない、いいお米が取れないとなると、酒蔵にとってはそこはすごくいいお酒を作る生命線が断たれてしまうことになりますので、
はい、
そういった環境に対して配慮した、うん、取り組みというのは非常に重要なことです。
そうですか。特に今年は世界各地で干ばつの地域、それからその雨が多すぎて、イランかイラクかどこだったっけ、すごく洪水になったりとか、もう水浸しになったりとか、はい、こう極端な天候っていうのが世界各地で、
はい、
いろんな被害をもたらしてますよね、
はい、
これは日本にもあってもおかしくないっていうことですよね。
そうですね、やっぱ水不足、あと温暖化によってどうしても作物が年々やっぱ寒い地域に、は
い、南のものが、
はい、北に上がっていくような、
魚もそうですよね。
そうですね、
はい、
となると兵庫県産の山田錦がいいお米が取れなくなる可能性は
ゼロじゃないですよね。やっぱりそういう、はい、気候変動というものにも意識すると、
はい
はい、それからその他にどういうことがきっかけとしては、
はい、そうですね、
はい、
それとやっぱり海外のことなんですけれども、
はい、
当社の社長の安福武之助が、
はい、
輸出を担当してたんですけれども
以前、
はいはい、で海外にワインの品評会などの日本酒を出展するときに、
はい、
実際に現地でヨーロッパなどでワインの品評会を視察したときにですね、やっぱそういったところで環境に配慮した取り組みがコンクールとかがあって、すごく価値があるというふうなのを海外で社長が確認して、でやはりこれからその環境に配慮した取り組みというものが、はい、やっぱ日本でも今この環境問題がやっぱり今の状況が続くようであれば、やっぱり環境に配慮した取り組みというものがすごく価値がこれから上がるんじゃないかというふうなことで、環境に配慮した取り組みというのを意識するようにな
りました。ああ、そうですか。それは結構前からされてたそうですね。
そう、大体10年ぐらい前から、はい、取り組みを始めてるような。
それはすごく先見性があるっていうか、なんかすごいなという、
はい、
ところなんですが、さあ、この後はカーボンゼロの日本酒のお話を伺います。 今日からグリーンコミュニケーション引き続き、神戸出身館高徳信也さんにお話を伺います。去年ですが、カーボンゼロの日本酒発売されたそうですね。
はい、そして世界で初めての
世界で初めて、
はい、カーボンゼロの日本酒ということです。
はい、はいはい、これどういうふうにしてカーボンゼロということは、CO2 排出しないということだと思うんですが、
はい、
それどんなふうに実現されたんでしょうか。できるんですか、そんなこと。
そうですね、お酒作りの工程では、はい、お米と水が原材料としては必要なんですけれども、はい、それ以外にやっぱりエネルギーが必要なんですね。
そうですね、各随所随所で、はいはい、
であとエネルギーは実際温度管理が必要、それは電気を使うんですけれども、あとお米を蒸す工程などではガスを、地方によっては重油を使うところもありますけれども、その電気とガスを通常のものを使えば二酸化炭素を排出することになりますので、カーボンゼロにはならないんですけれども、この電気とガスを二酸化炭素を排出しないエネルギーを使用することによって、はい、カーボンゼロを達成したということになります。
その、熱効率という部分で、カーボンゼロを達成できるようなエネルギーを使ったと、はい、具体的に言うとどういうことなんですか。
そうですね、はい、電気に関しては関西電力さんのから水力由来の水力発電の電気を、
すごい、
はい、こちらを使用させていただきまして、
再生化、はい、可能エネルギーが由来の電力を使用、はいはい、
その水力由来の電力だと二酸化炭素を排出しない、はい、ということになります。
そうですね。
であと次がガスが、こちらの大阪ガスさんからのカーボンニュートラルな都市ガスという、カーボンそのままのニュートラルにした都市ガスを特別に使用させていただきまして、ガスとその電気、水力由来の電気とカーボンニュートラルの都市ガスを使うことによって二酸化炭素を排出しないお酒作りを昨年の秋からすることができたということです。
あ、そうなんですか。いろいろ難しい点っていうのがあると思うんですけど、
はい、
ここが難しかったというポイントはどこ、はい、どんなとこでしょうね。
そうですね、やはりコストが一番、再生可能エネルギーを使うとコストが上がるというのが一番大きな課題。
まず単価が高いというところですね。
そうですね、
はい、
でそこは当社はその10年前から環境に配慮した取り組みで、
はい、
エネルギーの省エネの取り組みをすることによって、そのコスト分を今回カーボンゼロ のエネルギーをすることができたということですね。
ああ、そうですか。以前から取り組んでいたからこそ、はい、今回これが、今日お持ちいただいたんですが、
はい、
このエコゼロ福寿、はいはい、
そうですね、
どういう特徴があるんでしょうか。お味では、はい、何かマイナス面とか心配なことってないんですか。
あ、こちらがすごく辛口の味わいのお酒なんですけれども、はい、まずカーボンゼロのお酒と、あとまだ少し特徴がありまして、
ちょっとこれが映像をご覧の方がおられましたら、
はい、ですか
ね、これが、
はい、
普通のお酒はラベルがあると思うんですが、はい、そのあたりにも、はい、環境という、はい、環境影響を配慮されたんですね。
そうですね、環境配慮した取り組みをいくつかカーボンゼロ以外にもございまして、はい、まずこのラベル、
ラベル、
はい、はい、これラベルレスにしてます。
ラベルレス、はい、
多分日本酒でラベルレスっていうのはすごく少ないのかなと思うんですけれども、
少ないと思いますね。ラベルでこう価値を出すっていう、はい、とこも多いと思うんですが、
はい、あえてラベルを少なくして、
はい、
環境に入る取り組みをしております。
はい、
その次がお米を磨いてる割合が通常 70%、はい、当社は純米酒ではお米を3割磨く形が多いんですけれども、この福寿純米酒エコゼロはお米をさらに磨かず精米歩合 80%、
それで大丈夫なんですか。
あ、そこは当社の長年の技術で雑味のない味わい、すっきりした辛口にするように味わいを設計して
80% 残ってるということですよね。
そうです、お米を8割残した状態
で、え、大丈夫ですかっていう感じなんですが、はいはい、
それは後ほど味を見ていただいて、
後ほどと申しましても、はい、残り時間は、はい、もうあと3分30秒、
はい
はい、
ではちょっとお召し上がりになられますか。
本当ですか、はい、ありがとうございます。この磨き具合が 20% しか磨いてないということですよね。あのちょっとでいいです、キャーっていう感じで、あのまず匂い、あ、樽の匂いがする。辛口？
辛口ですね。
でもお米の味がなんか残ってますね。
うまみは、
うまみありますね、
はい、お米を磨いてませんので、あのお米
の
う
ま
みは、
これ 次の、 あの候補者が待ってますんで、はい、なるほど、美味しい、
はい、もちろんです
あのその 80% 残ってるっていうんで想像ができなかったんですが、はい、お味のあのこれを、あ、こんなあのお酒入ったんですって言われて 出されたら、あ、美味しいですって言います。
はい、
はい、そしてさあ
次があのこちらの福寿を代表するあの お酒で、あのノーベル賞の公式行事で振る舞われている福寿純米吟醸というお酒でございます。
あらららら、こちらもノーベル賞 の、その、あの宴会、いや、そんな入れないでください
ちょっと飲みすぎてしまうかもしれないですけれど
もおいしい、
はい、あ、そうですよね、
これは美味しいわ、はい、って感じですね。これはワインを飲み慣れた欧米の方にとっても、はい、あ、その食事の宴席で出されても、はい、あの美味しい、これどこのお酒って言えるお酒ですね、は
い、そうですね、
いや美味しい、
香りもフルーティーで、
はい、
食前食中はこのブルーの純米吟醸がおすすめですし、
そうですか、はい、それもう少し、はいはい、
食中などはこのエコゼロ、やっぱ辛口の料理、
あ、は
い、
なるほど、
しっかりした味わいのお料理にはこのエコゼロはおすすめでございます。
あ、そうですか、
はい、
あのやっぱり食事の初めはちょっと優しく入って、はい、あとは食事に合わせて、はい、もうドンとパンチのあるお酒でも大丈夫と、
はい、
いや美味しい、
はい、
はい、さあこの美味しいお酒というのはもちろんなんですが、
はい、
あの残りもう50秒ぐらいしかないんですけど、
はい、
あの2030年に向かって、はい、その10年の計という感じで、
はい、
考えておられるそうなんですが、
はいはい、
こうどんなあの酒造りをしていきたいと思いでしょうか。
はい、そうですね、あの当社はあのこのコロナ禍で、
はい、
あのお酒造りをどうしたらいいか、あのどういうお酒を作ればいいか、あの考え直しまして、あのこの度環境負荷をかけないで美味しい日本酒を作る、
はい、
ということをあの理念として、あのこれからお酒造りをあの実践していきたいと考えております。
わかりました。この名刺の裏にも世界一の環境に優しい酒造りを目指すと、ね、はい、大きく書かれてますよね、
はい、
今日は本当に遠くからありがとうございました、はい、
ありがとうございました。